5月14日のイモチューラルルド祭、本当にご苦労様でした。皆さん の寛大な協力で立派にこのルルド祭を遂行できたと思います。説教はつまらない説教でした。鼻くそまみれの話までしてですね、皆さんどうなることやらと思ったのではないかなと思いますが、あの話してですね、福江教会の司祭官の前でタバコを吸う人はいなくなりました。私はそもそもタバコ吸いませんよ。で、福江教会のルルドのマリア様も今は鼻の穴はきれいであります。笑うと思って言ったんですけど、どうも笑わないみたいですね。キリストの聖体の祭日を迎えました。聖体を拝領することが何よりイエスが残された愛の記念に応える方法ですが、他にも聖体礼拝の時間をとって聖体に対する信仰を深めることもできます。聖体訪問をすることでこの聖体の祭日をより特別なものにする、それはふさわしい過ごし方だと思います。今年は具体的な計画を考えておりませんでしたが、何が可能か考えたいと思っています。聖体はご承知の通り、教会が保ち続けている7つの秘跡の一つです。洗礼、献身、聖体、罪の許し、描写の問い、除戒、婚姻。教会はこの7つの奇跡を通して人生の始まりから終わりまで信仰生活を豊かに過ごすことができるように配慮しています。7つの奇跡は、皆さん用理でしっかり学んだことでしょう。小学生の時にも学ぶ機会があるわけですが、やはり献身を受ける生徒たち、献身組の時に暗記だけでなく少し理解するように工夫をして覚えてもらったと思います。神の子供として生き始める洗礼の恵みに始まって、命の危機に差し掛かった時に受ける描写の問いまで、教会は人生の折々の場面に恵みを用意して、私たちはその恵みが受けられるんだな、そのことを理解して献身組の時には覚えてもらうようにしていました。そんなある教会の献身組の出来事です。7つの奇跡を教えて、7つとも覚えたら中田神父の前で唱えて、口頭で言って答えを確認しました。一人の子がこうスラスラ言うんですが、6つしかないんですね。洗礼、献身、罪の許し、描写のという除戒、婚姻って言ったんですよ。7つのはずだけど6つしかなかったね。で、スラスラ言ったんで、本人もあれっていう感じだったんですが、で指を折って答えています。でも一つ足りません。で、当然この生体の奇跡を言い忘れてるわけです。もう一度指を折って言ってごらんと言ったら、また洗礼、献身、罪の許し、描写のという除戒、婚姻、また足りないんですね。なぜか生体の奇跡を飛ばしてしまいます。 で、そこで私が助け舟を出しました。出血大サービス。もうこれ以上のヒントは言えない。言うよって言ってですね、キリストの御体だって言ったわけですよ。この子は何と答えたと思うんです。アーメンって言ったんです。どうも私はですね、小中学生の料理教育指導には向いてないんだなっていうことを実感しました。主イエスは私たちにご自分の肉をパンとして食べることができるように与えてくださいました。ご聖体は遠くから拝むものではなく、このパンを食べるならばその人は永遠に生きると約束してくださる食べ物です。ミサの中で皆これを取って食べなさいと唱えているのは、これは単なる儀式ではなくて、皆ここに来て私の体を食べなさいと招く部分です。パンとブドウ酒の形でイエスはご自身を与えることをお望みになりました。食べ物、飲み物は人が食すと完全に姿をなくします。形あるものは限りがあります。永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。その食べ物は形にとらわれない、形の向こうにあるものとなって私たちを養い、永遠の命と復活の希望を与えるのです。中田神父は最近しみじみ思うのです。私たちの周りではたくさんの出来事が立派に行われます。特に記念行事は長い期間準備してその日を迎えます。その中で名前が残る人はごくわずかですけれども、名前が全く残らない人たちの奉仕や努力がなければ、その記念行事は果たして成功しただろうかとしみじみ思うのです。形も名前も何も残さず、自分を無にして協力してくれた人たちの働きがあって成功する、そういう働きが何倍も尊いのではないか、まあそう思うのです。キリストの生態も私たちが配慮すれば形は完全になくなります。生態の史跡を残されたイエスは自分を無にして誰も与えることのできない尊いものを与えようと考えたのです。何も残さずに与えるからこそ尊い恵みなのではないでしょうか。パウロはイエスが私たちのためにおいでくださったことをフィリピの信徒への手紙でこう言っています。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの姿になり人間と同じものになられました。ご自分を無にしたことが誰も与えることのできない誠の食べ物、誠の飲み物を与える源となりました。幸いにも私たちはキリストの生体の恵みをしばしば受けることができます。時間と都合が許せば、日曜日だけでもなくて、他の日でもミサに参加して生体をいただくことができます。ところで、生体配慮することは、何かがこう積み重なっていく、積み上がっていく、そういうことなのでしょうか。買い物に行った、ポイントがたまった、 たくさんポイントがついたから次の買い物で使える、セーター配慮に預かることってそういうものなのでしょうか。私はむしろ日々自分を謙虚にする、自分の名前や功績を何も残さない、その積み重ねをさせてくれる恵みなのではないかと思っています。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。このイエス様はセーター配慮の旅にご自分に似るように作り変えてくださるのです。食べられ飲み干され完全に姿がなくなる、キリストの生体のありさまが私たちをイエスに似るものとなるようにと招いています。名前を残したい気持ちも少なからずあるでしょう。この仕事は私のおかげよと語り継がれたい気持ちもどこかにあるでしょう。しかし生体の恵みは私たちをこの世が欲しがるものには向かわせないのです。それでもあなたは今日生体を配慮したいですか、一人一人に問われているのだと思います。